皆さんおはようございます。先週は台風の影響で、涼しい日もありましたが、まだまだ暑い日が続いています。朝と晩は若干ですね、暑さが和らいだでしょうか。先月、早明浦ダム、今工事中ですけれども、早明浦ダムに家族で行くことができました。この大雨台風によって少し、貯水率も回復したようです。今朝の礼拝ともに、捧げることができることを主に感謝するとともに、信仰や健康の面で弱さを覚えている方々、試みの中にある方々のためにも祈りたいと思います。お祈りを持って始めますので心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。早くも9月に入りました。主の恵みのうちに8月を過ごすことが許され、こうして新しい月を迎えました。過ぎました1週間の歩み、1月の歩みも様々なことがありましたけれども、神様のご愛と恵みが豊かに注がれたこと、今も注がれ続けていることを信じて心から感謝いたします。どうか今朝捧げる礼拝があなたによって整えられ、今共に御言葉を聞こうとしております。語る者も聞く方々も共に心開かれて、あなたの御言葉をいただき、新しい習慣の糧としていくことができますように。何よりもイエス・キリストの十字架の尊い贖いによって私たちを礼拝の民としてくださり、贖われた民として御前に出ることが許されていること、大胆に御前に近づくことができる幸いをありがとうございます。どうかこの礼拝を最初から最後まで導いてくださるとともに、新しい週間並みを祝福し導いてください。過ぎました1週間並みの中で、またこれまでの歩みの中で、主の御心を悲しませ痛めることも多々ありましたが、それを許してくださる神であり、御前に立たせてくださるお方であることを信じてありがとうございます。さらに私たちがあなたの愛と許しのうちに生かされ、恵みと憐れみをいただきながら歩む教会として導いてください。お年を重ねておられる方々も来られました。健康の弱さの中にある方々も神様この場に集っておられます。若い方々も集っておられます。どうぞ一人一人の歩みの上に、教会全体の歩みの上に、主の祝福が豊かに注がれますように。そして私たちはこの日本という異教の国に日々キリスト者として歩んでおりますけれども、なお上よりの知恵を与えてください。またこの国のために、為政者のために、また世界宣教に携わる働き人宣教師のために、送り出す教会や宣教団体を祝福してください。特に今日は礼拝の中で聖餐式も執り行われます。午後にはさまざまな予定がありますが、一つ一つを導いてください。すべてのことを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は詩篇33篇をご一緒に、見ていきたいと思います。1節から22節まで全部ありますので、一応ですね、全部見たいと思いますが、駆け足で見ていくことになりますので、ご一緒に、読んでいきたいと思います。今朝この箇所を開く理由の一つは、今週の御言葉として週報の真ん中下に挙げておりますように、詩篇33篇12節に、幸いなことよ、主を自らの神とする国は、神がご自分の譲りとして選ばれた民はとありますように、どのような国が幸いであるのかそしてどのような民が幸いであるのかということが書かれているからです。この詩篇33篇の前後の32篇34篇の表題には、ダビデによるマスキール、そして34篇ではダビデによるとあって、いろいろなその背景が書かれていますけれども、この33篇には表題が書かれておりません。また33篇の一節には、正しい者たち、 死を喜び歌え、賛美はすぐな人たちにふさわしいとありますが、直前の32編の11節を見ていただきますと、正しい者たち死を喜び楽しめと、続いてありますので、33編は32編とこの全体的な内容は異なるもののつながりのある詩編であることがわかります。いろんな分け方があると思いますけれども、この詩編33編を大きく分けますと、1節から5節では、この主に感謝し、主を褒めたたえることが進められています。そして6節から8節までは、御言葉によって世界が創造されたこと、作られたことが高らかに歌われています。そして9節から11節を読んでいきますと、歴史の支配者として、支配者としての神様が歌われており、12節から17節は、個人の歩みと生活にまで神様の御名はこの注がれているということ。18節から21節までを見ますと、死を恐れること、死を待ち望むこと、主により頼むことが書かれ、いわば最後の22節は、この詩編の結びの祈りとなっています。皆さんもご存知のように、この詩編というのは、昔、当時ですね、メロディー、曲がつけられて歌われたものでありました。当時は現代のようにこの録音する機械がありませんので、当時どのようなメロディーであったのか定かではありません。特に神殿で歌われた賛美というのは、この整えられた聖歌隊、指揮者アサフがいますけれども、聖歌隊が歌っていましたので、楽器の分担もきちんと決められていたものと思われます。今日もそうであるように賛美というものは、改宗の心を一つにして神様に向かわせます。聖書全体を通して神様に対する賛美が記されていますので、賛美とは何か、聖書的な賛美とは何かということも改めて聖書から学ぶ必要があるかと思います。33編は主なる神様への賛美そのものになっています。主の民がこの一緒に礼拝する中で、まず大切なことは神様を褒めたたえることです。神様を褒めたたえる賛美です。今、32編の11節を紹介しましたように、賛美に招かれているのは正しい者たち。そして33編の1節にありますように、すぐな人たちであります。もう一度33編の1節をご覧ください。正しい者たち、主を喜び歌え、賛美はすぐな人たちにふさわしい。正しい者たち、あるいはすぐな人たちという言葉に私たちが触れるときに、皆さんはどう思われでしょうか。決して自分は正しいものとは言えない。心がまっすぐであるとは言えないと考えるのではないでしょうか。しかしここで正しい者たち、すぐな人たちと言われているのは、自分で自分を正しいと考える、思う人たち、心の素直な人のことを言っているのではないことは明らかです。誰を指しているのかと言いますと、それは神の民を指しています。偽りの神々を信じる者たちではなく、真の神様を信じる人たち、神様がそのような人たちを正しい者たち、すぐな者たちとして見てくださるのです。新約聖書においてパウロがローマ人への手紙3章21節以降で書いていますように、イエス・キリストを信じる信仰によって神の義を与えられた人たち、それはローマ書3章22節、あるいはただ神の恵みによりキリストイエスの贖いによって贖いを通して与えなしに義と認められた人たちが、まさに現代において正しい者たちとみなされています。私たちの行いではありません。まさに33編は32編とのつながりで、主なる神様の御前に罪を告白し、恵みとしての許しをいただいた人たちが捧げる賛美の歌と言えます。32 3編の2節と3節をご覧ください。盾ごとに合わせて主に感謝せよ。十限のことに合わせて褒め歌を歌え。新しい歌を主に歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせとあります。1節から3節まで繰り返して、歌えと命じられています。この33編2節の盾ごとは古代イスラエルにおいて用いられたことであります。現在私たちは盾ごとと言いますと、この大きな西洋楽器のハープを思い浮かべるかもしれません。必ずですね、椅子に座ってこのポロンポロンとですね、盾ごとを聞くかと思いますが、当時の盾ごとというのはまさに手で持ち運ぶことができたこの大きさでありました。ポータブルという言い方がありますけれども、持ち運びができるほど当時現代と比べてもっと小さなものでありました。そしてこの十弦とありますように、十弦のことというのはもっと大きなものであったと言われます。新しい歌を主に歌えとここにあります。単に新しく作られた歌というよりは、むしろ主なる神様によって取り扱われた時、その新しい体験から出てくる歌と言えます。私たちは厳粛な静かな賛美だけを礼拝の賛美と考えますが、巧みに弦をかき鳴らせとありますように、詩編をですね、詩編を読む限りそうではないことがわかります。もちろん何でもかんでも楽器をですね、かき鳴らせばよいというものではなく、賛美に関する神学的な立場もいろいろありますけれども、やはりこの賛美ということも学びの対象といいますか、学ぶ要素の一つになるかと思います。神様が上辺だけを見るのではなく、私たちの心を見る方であるということを私たちは知っています。また神様は形式的な礼拝や捧げ物よりも砕かれた私たちの心を受け止めてくださいます。詩篇51編の17節には、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんとあります。この詩篇51編17節は賛美だけでなく、私たちの神様に対する心の姿勢をこの詩人は告白しています。おそらくダビデだと思いますが、しかも今引用しました詩篇51編17節を愛称セクとして選び、40周年記念誌に載せてくださった、名前を出してしまいますけれども、豊島兄弟が祈りの時にいつもへりくだって祈られる姿は、私たちが教えられるその姿勢ではないかと思います。私たちも心からの賛美と祈りと感謝を神様に捧げ続けたいと願うのであります。33編の4節5節をご覧ください。誠に主の言葉はまっすぐで、その御業はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。主の恵みで神は地は満ちている。主の御言葉がまっすぐで正しいからこそ、またその主の御業がすべて真実であるからこそ、主を賛美することがここで命じられています。御言葉と御業が主なる神様への賛美のこの根拠といいますか、原因となっています。五節の正義と公正、そして恵みは切っても切り離せない密接な関係があります。神様の正義と公正があるからこそ、神様が与えてくださるあらゆる祝福と恵みがあるのです。詩篇の作者、この33編ダビデだと思いますが、正しい者たち、優な者たちに向かって、この自分たちを取り巻く状況がとても良い状況にあったので、彼は賛美を捧げなさいと言いませんでした。人々は様々な困難を経験しただろうと思います。しかし彼らは 困難の中にも主なる神様の助けを経験しました。6節、7節、8節を読みたいと思います。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。主は海の水を咲き止めて集め、湧き出る水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ、すべて世界に住む者よ、主の御前におののけ。御言葉の中に神様の正義と公正があるだけでなく、創造の力があります。創世記一章を読みますと、この天地創造のことが書かれていますが、天地創造は皆、主なる神様の口から出た言葉によって、できました。まあ、光あれ。すると光があったと、まあ、創世記一章三節にありますように、それ以降もそうですが、御言葉によって天地万物、世界は作られました。主の御言葉による創造の働きは、もちろん一部の地域だけでなく、全世界に及ぶことです。ですから詩篇の作者は、ここで、すべて世界に住むものよ、八節です。主の御前におののけと、あらゆる地域の人々、全世界の人たちに向かって呼びかけています。主の言葉のご支配は全てに及びます。主は御言葉によってこの世界を創造されました。まさに創造者、作り主です。そして御言葉によってこの世界を保っておられる、まあ、保持者でもあられます。そして神様が作ってくださった世界には目の見えない本性、すなわち神様の永遠の力と神性が表されていると、先ほど招きの言葉で読んでいただいたロマ書1章19節20節に書かれています。9月になりましたが、夏はこの自然の、大自然の素晴らしさと偉大さを考えるのにとても良い時期と言えます。もちろん秋も冬も春もそうです。大自然の中でキャンプをしたり、天体観測とまでは言わなくても、言わないまでも夜空を見て星を見ます。今年の夏の社員の中高生のサマーキャンプは、まあ、都合により、この8月には行われませんでしたが、9月28日に行われます。そして今日もですね、国分寺キリスト教会主催の中高生会が開かれますが、私のこの、メモといいますか、記録を見ますと、ちょうど10年前の2015年の夏の社員のサマーキャンプは、綾川キリスト教会で行われました。皆さん覚えてるでしょうか？今の中学生はまだ生まれて間もないと思いますけれども、ちょうど10年前は2泊3日で綾川で行われました。で、キャンプのプログラムの中に、綾川の上流になるでしょうか、柏原渓谷に行って川遊びをする時間がありました。まあ、ひたすらこの39号線を下るといいますか、まあ、山に登っていくわけですけれども、ある時点で橋を渡るところがあります。調べると167号線ですけれども、その橋を渡ると本当に狭い道ですね。もう本当に譲り合って、車が通れないほどのところですけれども、そこで、川遊びをした記憶、があります。以前は宿泊のキャンプでありましたけれども、社員のキャンプでありましたが、今はまあ日帰りとなっています。で、後から調べたことですけれども、その柏原渓谷というのはこう書かれていました。約 7km にわたる渓谷、まあ、渓岩というんでしょうか、面白い形をした岩と清流が織りなす美しい景観が続く。渓谷は水源の森百選にも選ばれ、清流はさぬきの名水の一つとありました。この夏、長男と次男と三人で、さらにその39号線を、まあ、下りといいますか、上り、山を越え、剣町を越えて、まあ、吉野川に合流する相模津川に行きました。 まあ、定光川をずっと行きますと、剣山に行くわけですが、まあ、剣山、山に登ることは予定していませんでしたので、途中でですね、もう引き返してきまして、その剣町の近くにある、土釜というところに行きました。そこは何か観光スポットになっているわけですけども、その自然を見たときに、また川を見たときに、このコバルトブルー色の水といいますか、それを見ただけでもこの創造の御業、神様がこのようなものを作ってくださったということを改めて教えられた時でありました。私たちは普段、時間に追われる生活、生き方が身についてしまっています。気分転換に、大自然の中に出かけていって、神様が作られた世界や自然を見るならば、そこに全てを支配し、また作られた、また保っておられる主の素晴らしさを改めて見出すことができると思うのです。話はだいぶ逸れましたので、元に戻したいと思います。ちなみにまた9月の牧師講話も別の視点で書いていますので、またぜひ読んでいただければと思います。世界の国々が、残念ながら、主なる神様を認めているわけではありません。むしろ多くの国々は、自らの偶像を作って、それを神々として崇めています。そこで次に、神様を認めない国々に対しても、主は行動を起こされる姿が描かれています。33編の9節と10節をご覧ください。11節までをお読みしたいと思います。主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つ。主は国々の計りごとを破り、もろもろの国の計画をくじかれる。主の計られることは、とこしえに立ち、御心の計画は、よよに続くとあります。死のご真実というものは、歴史の中にも見ることができます。つまり空間とともに、時間の中にも、神様の真実を見ることができます。すべての歴史を貫く神様の真実とご愛とは変わることがありません。イザヤ書55章11節にはこのような御言葉があります。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるとあります。つまり神様から出る言葉は必ずそのようになる、成就するということです。そして今日の今朝の中心的な御言葉が12節ですので、12節をお読みしたいと思います。幸いなことよ、主を自らの神とする国は、神がご自分の譲りとして選ばれた民はとあります。主なる神様の計画を知って、その通りに実行するほど幸いなことはありません。それはなかなか私たちにとって難しいことでもあります。この十二節で言われているその国とはどこを指しているんでしょうか。第一義的にはイスラエルを指しておりますし、選ばれた民とは直接的にはまさにイスラエルの民を指しています。しかしそれだけではありません。その祝福というものは現代の私たちにも受け継がれているということ。主なるお方を自らの自分の神とした私たちキリスト者、そして身体なる教会こそが幸いであります。神様がご自分のものとしてお選びになったのはイスラエルの民だけでなく、イエス・キリストを救い主として信じ、罪を悔い改め、イエス様を救い主として信じた私たち、そして教会をも含んでいるのです。しかしこの日本という国としてはどうでしょうか。主なる神様、天地万物を作られたお方を自らの神としてはいないという現実があります。確かに世界最大の宗教はキリスト教であるとよく言われます。けれども私たちは 信じているのは宗教ではなく、真理そのものであって、厳密にはキリスト教を信じているのではなく、まさにキリストというお方を人格的に信じているわけです。それぞれの国々が偶像を作り、自分の神々として拝んでいる世界であります。かつてのイスラエルの周辺の国々はそれぞれの神々を持っていました。先ほどの聖書のお話にもありましたように、ナーマンはエリシャのもとに行くことになります。そして現在でも多くの国々が、偶像ですね、目に見えるもの、見えないものに関わらず拝んでいます。もう時期は過ぎましたけれども、毎年8月には多くの、国会議員が靖国神社を参拝します。私たちキリスト者はこの点で大きな線引きをしております。国の指導者たちが国の代表として偶像礼拝をするわけです。靖国に限らず、伊勢神宮なども多くの政治家が参拝しますが、誠の生きる唯一の神様を信じてほしい、崇めてほしいと願い、取りなす私たちキリスト者であります。先ほど、聖書講読で読みましたし、先週の水曜日の祈り会でも引用しましたように、もう開きませんが、第一テモテ2章1節に、神様に願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさいとある通りです。そしてもう一度確認しますけれども、特に詩篇が語る幸いとは、私たちのこの心の状態や感情を表すもの以上に、霊的な祝福を伴った幸いであるということ。しかも、幸いのことよというのは、この33編に限らず、詩篇の最初の1編でも書かれておりますが、その人はどんなに幸いであるかという、この驚きの意味合いが含まれているわけですね。ですから、冒頭に幸いのことよと繰り返されているということを、皆さんも心に留めていただきたいと思うのです。さて、続いて13節から15節までをお読みしたいと思います。主は天から目を注ぎ、人の子らをすべてご覧になる。御座が据えられたところから、地に住むすべてのものに目を留められる。主は一人一人の心を形作り、技のすべてを読み取る方。神様は国々に対して ご計画を持っておられるだけでなく、地上に住むすべての人に目を注いでおられます。罪ある人間はですね、自分がやっていること、行っていることは神様にはわからない。神様から隠されている。あるいは神様は漠然と何か高いところにいるので、自分のしていることは気づかないと、一般の人たちはそのように錯覚するかもしれません。しかし違います。主なる神様は、一人一人をご覧になっておられるお方。この外面、外見だけでなく、その心の中を読み取られるお方です。なぜなら主なる神様が私たちの心を作られたからです。33編の15節を見ますと、主は一人一人の心を形作り、技のすべてを読み取る方とあります。私たちの心の中の動機もご覧になり、私たちを助けようとされるお方。たとえです。地位や権力がなくても、それらが勝利をもたらすものではありません。何が勝利をもたらすのでしょうか。それが16節、17節にありますので、お読みしたいと思います。王は、軍勢の大きさでは救われない。勇者は、力の大きさでは救い出されない。軍馬も、勝利の頼みにはならず、軍勢の大きさも救いにはならない。と、ある通りです。そして続けて18節、19節をお読みします。見よ、主の目は、主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、 飢饉の時にも彼らを生かし続けるために、すべての人々に注がれる主の目は、主を恐れる人々、恐れ敬う人々、主の恵みを待ち望む人々に注がれます。そして具体的に行動を起こしてくださり、顧みてくださった。それが19節に具体的に書かれていることです。主を恐れる者たち、主を恐れ敬う人たちは、揺れ動く状況の中にあって、主の真実は変わらないことを当時ですね、経験したと思います。そのような体験は、同じように、これからもですね、これからも私たちが様々な困難の中を歩んでいくときの支えとなると共に信じたいと思うのです。皆さんはいかがでしょうか。一般社会において多くの人たちは、一人の人間として、孤独を感じている人たちも多くいらっしゃると思います。特に高齢になりますと、一人で生活をしている。独居老人という言い方もあります。孤独死という言い方もあります。誰も自分の悲しみや苦しみ、痛み、孤独、そういったことを理解してくれない、知ってくれないという人も多くいるのではないでしょうか。この日本社会を今見るときにですね。しかし神様は私たち一人一人の心の思いや悩み、考えや計画、そしてその全てを知っておられるお方。私たちが生きる主に目を向けることを先ほどお話ししましたが、実は生きる誠の神様ご自身が私たちを見つめ続けておられるのです。過去のことを振り返りたいと思います。私たちは神様を信じる前は自分が、全てでした。自分がある意味神であったかもしれません。やがて聖書を通して神様を知り、イエス・キリストに出会い、救い主として信じ、私たちは自分もただ神様によって作られた一人の人間、存在であることを知りました。かつてはまるで神のように座っていた自分が、今度は神様にこの席を譲る、心の王座を明け渡すという言い方もありますが、することによって今の自分があるということ、万物の天地万物の造り主であらゆる神様に、自分も世界も自然界も作られたことを知ったということは大きな喜びとなりました。そして主ご自身を私たちは喜ぶものとされています。そして神様が私たちをご覧になって、知っておられるだけではなく、すべてを支配しておられるその道からを持って、ここに集まられた皆さん一人一人を、そしてこの私をあらゆる状況から救い出してくださるのです。どんなに強い国と同盟を結んでも、それで勝利が約束されるわけではありません。主ご自身を恐れ、主ご自身に信頼する人を主は知っておられます。そして主はどんな困難な中からも私たちを最善へと導いてくださるお方。本当に私たちの助けになるものは、能力でも力でも、また権力でも、目に見えるものでもありません。ただただ生きる誠の神様である主だけが私たちの助け、そして盾です。それゆえ私たちはさらにこの主に信頼し、主を待ち望むのです。私はしばしば主を待ち望みましょうと申し上げておりますけれども、ある本を仲介書を読んでいましたら、主を待ち望むということはどういうことなのか、このように記されていました。主を待ち望むとは、主に対して恐れを持って仕え、試練の時にも失望せずに心を主に向けるもののことであると書かれていました。もう一度申し上げますね。主を待ち望むというのは、主に対して恐れを持って仕え、 試練の時にも失望せずに心を主に向けるもののことである。漠然と繰り返し繰り返し私が、申し上げることがたびたびあるかもしれません。死を待ち望む、主に信頼する、果たしてそれはどういう意味なのかということを深く思い巡らすということも大切なことかもしれません。そして20節から22節までをお読みしたいと思います。私たちの魂は死を待ち望む。死は私たちの助け、私たちの盾。誠に私たちの心は死を喜び、私たちは聖なる皆により頼む。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように、私たちがあなたを待ち望むようにと。あなたの恵みがと先ほど賛美した通りです。私たちが神様を待ち望むのは神様が私たちの助けであり盾であるからです。注意して読みますと、この20節から22節まではこの私たちという言葉が繰り返されています。私ではなく私たちとあります。私ではなく私たちと書かれているところに、この大きなポイントといいますか、ここで私たちが注目したいことがここに書かれています。なぜでしょうか。なぜならば、最初でもお話ししましたように、正しい者たち、すぐな者たちが共に集まり、そこで主なる神様への賛美と感謝を捧げることが命じられていたからです。この詩編の記者は、ダビデだと思いますけれども、大胆にこのところで、最後のところで、私たちの魂は主を待ち望むと20節で語り、そして私たちの心は主を喜ぶと21節で語ります。そして22節を見ますと、あなたの恵みが私たちの上にありますようにと告白したのです。そしてもう一つですね、忘れてはならないと言いますか、もう一度この時期確認したいと思います。もう4、5、6、7、8と5ヶ月経ちましたけれども、今朝の内容との関連から、2025年の年間聖句であるイザヤ書30章18節を、皆さんの修法の裏面ですね、裏面の左上に書かれていますので、ご一緒に皆さんとお読みしたいと思います。イザヤ書30章18節ですね。ではご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がれる。主が義の神であるからだ。幸いのことを主を待ち望むすべての者は。30章18節。ありがとうございます。今年の最初の時に御言葉を共に確認しました。幸いなことを主を待ち望むすべてのものはとありますように、ある意味この詩編33編にもつながる、通じる御言葉であります。今9月ですので、まだ2025年度の折り返し地点にはですね、9月が終われば2025年度の上半期後半になりますけれども、この時にもう一度イザヤ書30章18節を確認し、この詩編33編を共に見ることができたことは感謝のことであります。駆け足でありましたが、何が幸いであるのかをこの聖書を読んで知識として知るだけでなく、実は私たちはもうすでに今その幸いの中に生かされているということを心から共に感謝したいと思います。主なる神様に賛美を捧げる信仰生活、信仰生涯を共に続けて送っていきたいと願っています。この私たちが住む日本という国は、主を自らの神とはしていません。この国のために私たちは本当に祈りたいと思います。見渡すと、同じ信仰を共にしている人たちは、この教会の中では同じ生きる誠の神様を信じていますけれども、 一旦この場所から使わされていきますと、生ける誠の神様を信じている人たちはそう多くはおりません。主を自らの神とするその民はと、私たちはそのようなものとされましたが、そのことを感謝するとともに、この9月もいろいろなことが計画されています、予定されています。その一つ一つが神様の祝福のうちに導かれたいと思いますし、その一つ一つのプログラムが単なる行事で終わるのではなく、本当に私たちはこの礼拝を主に感謝し、祈り会が祝されるように祈り続けていきたいと思います。特にこの後聖餐式も執り行われますし、午後には本当に盛りだくさんといいますか、一つ一つが主によって導かれるように、そして何よりも新しい一週間の歩み、9月の皆さんの歩みが主によって導かれ、豊かな恵みと祝福のうちに歩むことができますように、特にご高齢の方々、病との戦いの中にある方々、回復の途上にある方々、子どもたちのためにも祈りたいと思います。最後にお祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。今朝もこうしてこの場に一つところに集められて、生きる誠の神様、あなたを礼拝することができ、共に賛美と祈りを捧げ御言葉をいただくことができたことをありがとうございます。駆け足でありますけれども、詩編33編を共に開き確認することができました。一つ一つのことを感謝いたします。私たちはこの世界があなたの御言葉によって作られ、そして私たちというこの存在も主によって作られて愛され生かされ今があることを覚えてありがとうございます。9月となりました。これから秋が深まっていくでしょうか。神様の本当にご愛と恵みが私たちに絶えず注がれていること、主の尊いご愛と許しのうちに私たちが日々生かされていることを信じてありがとうございます。主ご自身が恵みを与えようとして待ち、また憐れみを与えようと立ち上がられるお方であること、主を待ち望むことがどれだけ幸いなことであるかということを、この朝もう一度共に確認することができましてありがとうございます。私たちには祈りの課題があります。その祈りがすぐに聞かれた祈りもあれば、長らく長年にわたって祈っている祈りの課題もあります。なかなか主から答えをすぐにいただいていない祈りの課題もありますけれども、主の最善の時があると信じて、さらに私たちに祈り続ける祈りを、思いを与えてください。この後聖餐式が執り行われますが、聖餐の恵みも感謝いたします。午後のさまざまな予定の上にも主の導きが豊かにありますように。新しい習慣が始まりました。私たちはこの世にあってさまざまな戦いを強いられますけれども、主が共に歩んでくださること、共に伴ってくださること、主の勝利のうちに歩むことができる幸いを感謝いたします。どうぞあなたの御言葉によって私たちを導き、聖霊の力によって私たちを歩ませてください。一切をお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。